キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか？平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さあ、三寒四温を繰り返しながらも徐々に暖かくなってきておりますが、平野さんの春休みのプランはズバリ何でしょう？
そうですね、ちょっとこの後出張でシアトルとバンクーバーに行かないといけないんですけど、
はい、
それ、まあ、1週間ぐらい行った後は家族でちょっとハワイに行こうかなと思って。
いいですね。もういろんなことから解放されて、
あ、そうですね、あの、うん、上の子供の中学受験が終わって、
はい、
まあやっともうやれやれって感じで、
やれやれでね、羽を伸ばして、ね、はい、ぜひ楽しんできてください。
うん、ありがとうございます。うん、
それでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間スタートです。People 平野健一郎のそろそろいい時間。
People 平野健一郎のそろそろいい時間。
改めまして平野健一郎です。
トムセン陽子です。さて、ここ最近の平野さんはというと、
はい、
引き続きどうでしょう、短編の執筆中でしょうか？
そうですね、30枚ぐらいの短いものなんですけど、
はい、
短編で意外とね、なんか短い割に大変なんですよね。
うん。
一つの作品世界をやっぱり完結させないといけないんで、
はい、
連載の途中の30枚と完結した短編の30枚ってちょっとやっぱり違って、まあでもいい加減そろそろ完成しそうな気配ではあるんですけど。
気配はありますか？
はい、
はい。うん、そして3月もオンラインイベントを行います。
はい、
3月21日木曜日、朝日カルチャーセンター新宿のオンライン講座にて、大江健三郎と新しい戦前と題しまして、平野さんと白百合女子大学の教授でいらっしゃる井上隆さんが大江文学を紐解きます。
はい、井上さんは三島由紀夫研究で非常に著名な方で、
はい、
世界の三島文学研究のまあちょっと中心にいるような方なんですけど、
うん、
この度大江健三郎についての本を出されまして、
はい、
まあ、三島由紀夫と大江健三郎っていうのは何かとやっぱりこう比較されたりセットで論じられることの多い2人で、井上さんとは三島について話してきたことが多かったんですけど、
はい、
今回はちょっと大江について話そうという新しい試みで、まだ募集しておりますので、
はい、
3月21日お時間のある方はぜひお願いします。
ぜひ。さらに同じく3月なんですが、23日土曜日、はい、平野啓一郎の文学の森にて、
うん、
ドストエフスキー文学について語るライブ配信、こちらもございます。はい、うん、ゲストは中村文則さんです。はい、
はい、中村さんはまあドストエフスキーに非常に大きな影響を受けたということをご自身でも話されてますけど、はい、去年の夏に名古屋外国語大学で行われたドストエフスキーシンポジウムっていうのがあって、はい、まあ、これは世界の研究者が集まって開催された非常に大きなものだったんですけど、その時に図らずも中村さん白痴っていう作品小説の話をされていて、はい、まあ、僕もちょっとその話をかなり中心的にその時に話したんで、まあ、改めて中村さんとドストエフスキーと、まあ、その白痴っていう作品について話したいなと思いまして、ゲストに呼んで来ていただくことになってます。
はい、中村さんの最新刊、これ昨年発売になりましたけれども、列についても語られるということです。
はい、
うん、
そうですね、
うん、ということですので、詳しい情報なんですが、平野さんの公式ホームページぜひチェックしてみてください。
お願いします。
本日の1曲目です。コリー・ウォン、The Great Generation。
People 平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはコリー・ウォン、アルバム The Lucky One から The Great Generation でした。
はい、2023年、昨年発売された The Lucky One というアルバムに収録されてるんですけども、
はい、
1985年ニューヨーク州ポキプシー出身ということで、日本ではですね、ちょっと前から LA のミニマルファンクバンドと称されるブルーペックっていうグループがちょっと有名になっていて、
うん、
レーベルには属さずに自分たちでこう まあ、自主的に活動していきながら YouTube とかですごく知名度が上がってってっていうグループで、まあ、しかもこうアメリカの音楽大学とかのもうエリート集団が集まったようなグループで、まあ、ファンクっていうと結構ね長い曲の尺が長い中でこうゆったりこうあのグループはこう高まってきてみたいなイメージもありますけど、結構短いんですね、はい、曲が3分とか。でそういうちょっと新しい時代のファンクバンドみたいなことで有名になってるグループがあるんですけど、うん、まあそのグループにちょこちょこ参加してる人の一人で、はい、あとはね、あのなんていうのかな、まあ、とにかくこうギターのカッティングがすごくうまいんですよね。非常にこう洗練されていて、ストロークとかねちょっと見ると昔のダン・ロジャースとかのカッティングとかに比べるとちょっとこうこんなフォームでいいのかなって感じのカッティングなんですけど、でも割とこれが理にかなってるとかっていう人とかもいて、あの非常にでもサウンドだけ聞くとやっぱりうまいんです、うまくて、まあフェンダーっていうギター会社の US アンバサダーになったりとかですね、まあ新しい時代のちょっとギターヒーロー的な人と言われていて、あのもうじき来日するみたいなんですよね。
そうなんだ。
それでちょっと取り上げたんですけど、太鼓は僕のお気に入りのルイス・コールが叩いてまして、
はい、
うん、
太鼓は、う
ん、
はい、
ミュージックビデオもあるんですけど結構いい感じなんで、ちょっとぜひ聞いてもらいたいですね。
弾いてる姿見てみたいですね、うん、私はあのバウンディの大ファンなんですけど、うんうん、バウンディとですね昨年10月リリースの時、はいはいはい、4目の一撃っていう、はい、スパイファミリーのエンディングテーマソングだったんですけど、うんうん、それでこのコリー・ウォンを知りまして、
あそうなんですよね、そうそうそうそう、共演してるんですよね。
そう、うん、そのとどめの一撃もカッティングがすごいいいんですよね、かっこいいと思ってたんで、うんうん、あやっぱりそのカッティングマスターじゃないですか、カッティングプレイが見事っていうか、うん、それが有名な方なんですね。ぜひこれミュージックビデオ見てみたいと思います、はい、コリー・ウォンの The Great Generation をお送りいたしました。さてこの一月にかけての気になったニュースはというと、
うん、
世界の王座は行く、
はい、
ウィーン国立歌劇場やボストン交響楽団などの音楽監督を務め、戦後日本のクラシック界を牽引した指揮者小澤征爾さんが先月2月6日お亡くなりになりました、
はい、
88歳でした、
うん、
小澤さんは旧満州宝天生まれ、
うん、
1958年東邦学園短大指揮科を卒業後、
うん、
59年フランスのブザンソン国際指揮者コンクールで1位、
うん、
60年にはカラヤン指揮者コンクールで優勝し、カラヤン、ミュンシュなどの世界的指揮者に師事しました、
うん、
61年には指揮者で作曲家のレナード・バーンスタインに招かれ、ニューヨークフィルハーモニックの副指揮者に就任、
うん、
73年にはボストン交響楽団の音楽監督になり、世界の小澤として世界中で絶大な人気を得ました、
うん、
また日本では国際音楽祭斉藤記念フェスティバル松本、現征爾小澤松本フェスティバルを長野県松本市に創設したり、
うん、
2002年からはウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任し、
うん、
指揮界の頂点に立ちました。小澤さんの逝去を受けて各所から追悼の声明出されております、
うん、
ボストン交響楽団は親切で思慮深く、指揮台ではバレエのような優美さと並外れた記憶力を併せ持った音楽の天才だった、ボストンとこの町のスポーツチームを深く愛していた、彼の遺産は多くの懐かしい思い出や忘れがたいレコーディングを通じて生き続けていると哀悼の意を示しました。またピアニストのマルタ・アルゲリッチさんは、偉大なそして温かなお人柄であったマエストロ小澤征爾は私にとって特別な音楽家でした。ヨーロッパ、アメリカ、そして日本での彼との共演は常に音楽をする喜びにあふれていたと振り返りました、
うん、
ということなんですけれども、
そうですね、まあ、はい、ちょっと少し前からだいぶ体調悪くされたようで、もうでもすごくね痩せられてからも車椅子なんかに乗って最後までこう舞台に上がったりされていたので、
はい、
あのちょっと心配しつつその度にこう非常にこう感動してたんですけども、
うん、
まあちょっととうとうその時が来たということで非常に残念ですね。やっぱり 小沢さんはその指揮者としてももちろん大きな功績があったんですけど、
はい、
結構みんなやっぱあのキャラクターがこう非常に好きだったっていうところもねあると思うんですよね。ドキュメンタリーとかを見ててこう話してる時の話しぶりとか、
はい、
まあ、指揮の指導の仕方とかっていうのはやっぱり独特の魅力がありましたし、
うん、
あのマエストロっていうこうなんていうかこういかめしい感じでは全くなくて、あの非常にパッションにあふれていて、まああとね日本では最初こうヨーロッパから帰ってきてこう N 響でボイコットされてとか いろいろあって、その時に結構日本の文化人とかが小沢さんを擁護して、三島由紀夫とかもその時に小沢誠二擁護みたいな文章を書いてるんですよね。まあ頑張れっていうちょっと応援するみたいな、だからそういう意味ではちょっとこう、まあ、戦後の日本の風通しをよくした音楽家の一人っていう意味もありましたし、
うん、
あのまあ、僕も何回かコンサート行きましたし、
はい、
僕はねなんかバルトークとか現代音楽でちょっと自分がとっつきにくいと思ってたような音楽を小沢さんの指揮で聴いて、やっぱ非常にこうリズムの捉え方とかが堅苦しいものじゃなくて躍動的でこう音楽がすごく立体的でリズムが非常にシャープで、
うん、
あ、バルトークって面白いなと思ってそう感激したあたりからなんか小沢さんの指揮の CD とかを結構聴くようになったんですよね。だからやっぱりオーケストラの指導の仕方とかを見ててもそのなんかこうパッションの部分っていうのをすごく感じられて、とても尊敬してましたけど、まあ、残念ですよね。
そうですね、うん、まあ、世界を舞台に打って出た破天荒な逸材でありながらやっぱりお話を聞くにつけ感じるのはね、うん、今平野さんおっしゃった通りで本当に温かなお人柄、うん、そしてなんかこう人を魅了するものをね、うん、お持ちだったんだろうなというふうに想像いたします。改めてご冥福をお祈りいたします。
お祈りします。
曲は USA for Africa、We are the world. People. 平野健一郎のそろそろいい時間。お送りしたのは USA for Africa, We are the world でした。
はい、1985年の作品ということで、もう40年ぐらい前ですかね。僕は10歳の頃だったんですけどね。
はい、
もうこの曲の衝撃があまりにも大きくて、感激したんですけども、ちょっと打ちのめされたような感じしましたね。もう日本の音楽は未来英語アメリカ人には勝てないなっていう感じが当時して、まあもちろんあのその後ねいろいろ聞くと日本もたくさんあのいい曲があるんですけど、当時の実感としてはやっぱりこうスティービー・ワンダーとかマイケル・ジャクソンとかキラ星のごとくあのスターが集って、本当に短いフレーズしかみんな歌ってないんだけど、
うん、
そこでみんなそれぞれが非常にこう自分の個性を豊かに表現していて、
うん、
でも全体として一個の楽曲があの素晴らしい曲が作られていて、で今回取り上げたのはちょうどあの今ネットフリックスでポップスが最高に輝いた夜っていうですね、監督はバオ・グエンという人なんですけども、ドキュメンタリー映画が配信中でこれで結構話題になって、
はい、うん、
この曲の収益はあのアフリカにこう全部寄付されてるんですけど、
はい、
未だにずっと収益があり続けて、その寄付は実は継続されてるんですよね、その時
だけ。今もですか。
で今回のそのネットフリックスでのこの映画のためにまたすごく配信等で今この曲聴かれていて、
うん、
またそれもね寄付として届けられると思うんですごくいいことだなと思うんですけど、
はい、
映画はね制作された当時もドキュメンタリー番組あったんですよね。でレコーディング中の風景とかはね正直言うとそっちの方がちょっと僕はあの見応えがあった気がするんですよね。リアルタイムでしたし、
はい、
うん、
はい、
ただ今回はその時が経ってみてっていうことでみんながいろいろ話してる話もあって、ブルース・スプリングスティーンとかシンディ・ローパーとかいろんな人に改めてインタビューしてて、でねあの僕このレコーディングでいろんな人グッジョブだと思うんだけど、その、うん、シンディ・ローパーはねすごくグッジョブだと思うんですよ。あのサビに向かって盛り上がっていくところで、彼女のこうシャウトがやっぱりすごくこう効いてると思うんですけど、 何年か前のねクインシー・ジョーンズのインタビューを聞いたら、
ええ、
シンディ・ローパーはどうもこの曲あんま気に入ってなくて、
あ、そうなんですか。
うん、なんかいろいろごねててとか言って、割とねクインシー・ジョーンズは悪く言ってたんですよね、彼女のこと、
うんうんうん、
で今回のドキュメンタリー映画を見るとね、クインシーじゃない別の人がこれってすごいスターをどうやって集めたらいいかっていうんで、アメリカのミュージックアワードとか、なんかその、
そうですね、はい、
音楽フェスティバルの後みんなをこう、
うん
う
ん、
まあ拉致してというか連れて
無理やりね
レコーディングしてるんですけど、ねうん、その時にもね、なんか舞台袖でもうこの後行きたくないとかシンディ・ローパーちょっとごねてたらしいんですよね。
おうおう、
なんでね、どうも彼女あんまりこうレコーディングの前も後も、
うん、
あんまり気乗りはしてなかったようなんですけど、ただレコーディングにはすごくグッジョブで、
うん、
で今回のドキュメンタリー映画見るとやっぱそこにいられてよかったっていうような肯定的なことを言っていたんで、まあ良かったなと思いましたけどね。まあそういう裏話的なことがちょっとちらちら改めて分かった面白い映画でしたけど。
ですね。私もあの見ましたけれども、うん、やっぱりあれだけの個性が強すぎる、
うん、
人たちを一つにね、うん、こうまとめるクインシーがなんかすごいなと思いました、
ね。すごいですよね。もう猛獣使いのようで。
いや本当に。
あの時代のやっぱり音楽がクロスオーバーになっていった時に、
うん、
すごくいろんなジャンルのミュージシャンをスタジオに入れてこう上手にやっていかないといけないっていうんで、うん、結構やっぱプロデューサーの人間力みたいなのも必要だった時代だと思うんですよね、
うん、
やっぱりそういう意味ではクインシーはそういうのもうまかったんでしょうね。上手にみんなをこう
思いました改めて、ね、
やってますよ、ね、うん、
シンディを説得したのももしかしたらね、うん、クインシーかもしれないですよね。
そうそうそうそう。あとね、ちょっと今回のドキュメンタリーで初めて知った面白かったのはね、うん、シーラ・イーがインタビュー抜けてて、
はい、
彼女はコーラスでしか参加してなくて、はい、なんでそんなに今回フィーチャーされてるのかなと思ったら、まあ、要するにプリンスが参加するかどうかってことが非常にあの関係者の気がかりで、結局参加しなかったんだけど、はい、当時彼女がプリンスと付き合ったから、
うん、
まあ彼女経由でプリンスを呼びたいっていう思惑もあって彼女も招待してたみたい で、
うんうん、
で途中で彼女はあの結局プリンスを呼びたいがために自分はここにいるんだなっていうのに気がついて、
うん、
まあ、ちょっと気分を害してコーラスパートナーとパート帰っちゃうんですよね、
うんうん、
でその辺の話を本人の口から聞いて、ああそういうことかみたいな、
うん、
うん、まあプリンスも参加したらさらにね豪華になってたと思いますけど、
確かに、
うん、まあでもね、まあしょうがないっていうか彼女だからそのことを、うん、あの淡々と話してるんで立派だなと思いましたけど
ね、本当もうそれも含めての、
うん、
数々の貴重な、
うん、
まあ、インタビューだったりとかね、
うん、
貴重な映像がありますので、うん、ぜひまだっていう方ねご覧になってみてください、
はい、うん、
USA for Africa の We Are the World をお送りしました。 People
平野啓一郎のそろそろいい時間、
People平野啓一郎のそろそろいい時間、
はい、
さあ引き続き気になる話題はというと、
うん、
文豪が愛した山の上ホテル休業へ、
はい、
1954年昭和29年に開業した神田駿河台にある山の上ホテル、
うん、
この度建物が完成してから86年が経ち老朽化への対応を検討するということで、
うん、
先月2月13日から休館になりました、
はい、
建物は1937年昭和12年アメリカ出身の建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計で建てられたアールデコ様式の洋館です、う
ん、はい、
もともとは財団法人が西洋の生活様式やマナーなどを啓発する施設として使われていたんですが、戦時中は海軍が徴用し、戦後は GHQ に接収され、アメリカの陸軍婦人部隊の宿舎として使われました。
うん、
その後、ホテルとして川端康成や三島由紀夫など名だたる文豪がここで執筆活動を行ったことでも知られています。
はい、
ホテルとしての開業はちなみに今年で70周年だったんですね、
うん、はい、
ホテルの支配人曰く再開したとすればまた山の上ホテルらしいおもてなしを提供したいと語りました、
はい、
まあ、神田の書店街が近いということもありますから、うん、本好きな方であればね、一度は訪れたい宿泊地じゃないかなと思いますが、
はい、
平野さんもよく利用されていましたか？
まあ、僕の世代はよくってわけじゃないんですけど、そうそうって小説書いた時に菅野明正さんというフランス文学研究者の方とここで対談をしたのは初めてで、
はい、
結局宿泊したことはなかったんですけど、
ええ、
ただまあ天ぷら屋さんとか有名なお店が入っていたので、うん、ちょっとご飯食べに行ったりとかいうことはあって、まあ一旦こう閉じてしまう前に家族でもちょっと記念にご飯を食べに行ったんですけど、
はい、
実はねこの建物のさっき説明の中でもともと財団法人があっていうようなあの、話だったんですけど、これはねうちの親戚が作った財団法人なんですよ、ちょっと遠縁なんですけどね、佐藤慶太郎っていう九州の石炭商人がいて、
はい、
まあ、この人はものすごいお金持ちだったんですけど、同時に特殊化というかその慈善事業に非常に熱心な人で、
うん、
まあ、若い時にカーネギーっていうかカーネギーホールのカーネギーの自伝を読んで、はい、金持ちのままね亡くなっていくっていうのは恥だっていうような一節に触れて非常に感動して、
うん、
まだ石炭商の下働きの頃から収入の 10% を必ず寄付をするっていうことをずっと続けていて、最終的にはもう莫大な財産を築いたんですけど、
はい、
ほとんど全部寄付して亡くなっちゃったんですよね。だから全然、まあ、東映の親戚という我が家にも何もそのなんて直接的な恩恵はなかったんですけど、
はい、
日本で最初の美術館もこの人は建てたんですよ、お金出して。東京の今上野にある東京都美術館っていうのは、
はい、
あれが日本で最初の美術館だったんですけど、彼がお金を出していて、それで、まあ、佐藤振興生活館っていう建物をこの時作るんですよね。それでその振興生活館ってところでさっき言ったような、まあ、ちょっと啓発的な試みをこう日本人の生活向上みたいなことを目的にあの建物建てたんですけど、さっき言ったような経緯で最終的にホテルになったんですよね。だから、まあ、僕の九州の方の実家の関係の人なんですけど、
はい、
割とうちの実家の人たちはこのホテルになんかこうあのゆかりを感じて九州からあの見に来たり泊まりに行ったりとかしてましたけどね。
そうだったんですね、うん、そんなこれもご縁というかね、うん、俺はあのリノベーションというかまた新しくね、うん、建てられた際には行かなきゃですね。
そうですね、まあ、ホテルになってからはその特にそのなんていうの、佐藤家っていう僕母方の実家の方との関係はなかったんですけど、ただ建物が残ってましたからね、うん、それにちょっとこうゆかりを感じてっていうところはあったんですけど、
う
ん、ですね、まあ、ぜひね、まあ、再開してほしいなと思います。
そうですね、あの再開未定なんですかね、この再開したとすればっていう支配人の方の言葉がありましたけれども、うん、うん、ぜひね建て直して山の上ホテルとしてね経営してほしいなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
曲はディオン・ヌワーウィック、 That's what friends are for。 People
ピアノ圭一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはディオン・ヌワーウィックアルバム Friends から That's what friends are for でした。はい、
ちょうど1985年ってあの We Are the World が出たのと同じ年なんですけども、バート・バカラックとキャロル・ベイヤー・セイガーによる作曲なんですが、
はい、
日本語のタイトルは愛のハーモニーっていうタイトルで、もともとはですね82年の映画ラブ・イン・ニューヨークのサウンドトラックにロッド・スチュアートのバージョンで収録されて、僕も実はそっちを先に知ってたんですけど、ディオンヌがアメリカのエイズ研究財団のためのチャリティーシングルとしてリリースして、まあ、スティービー・ワンダーとかですね、グラディス・ナイト、エルトン・ジョンっていうのが共演していて、
うん、
お聞きの通りですけど全米シングルチャート1位にもなったという曲で、まあ彼女もちょっとね80年代前半とか沈滞期もあったようですけど、
うん、
そのぐらいの頃からまた復活してって、それでまあ、それこそ We Are the World でも彼女結構グッジョブですごく迫力のある声 で、
うん、
で僕その頃リアルタイムで We Are the World 聞いた後彼女の曲聞いたわけじゃないけど、
うん、
まあ、We Are the World ってこう機会があるたびになんとなくまた耳にする機会があって、 まあそういえばこの人ってどういう人だったのかなと思って、うん、あの聞き直して、なんか We Are The World の声聞いてるとすごく迫力のあるソウル系の歌詞なんじゃないかと思ったんだけど、うん、曲はねやっぱバート・バカラックの作曲の曲が結構得意でっていうのは、うん、
はい、
いわゆるソウルとかっていうのともちょっと違う、まあポップス的な曲が多いですけどね。この曲はゲストも豪華ですし、すごくいい曲だと思うんですけど。
そうですね、うん、スティービー・ワンダー、グラディス・ナイト、エルトン・ジョン参加、うん、しているってことですけど、 USA for Africa の、 あの、ね、まあ、映画からあの曲でっていう、うん、そこからこう派生したセレクトっていうことですかね。はい、
う
ん、はい、
そうですね、
ディオン・ワーウィックの That's What Friends Are For でした。
はい、
それではここでメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム課長代理さん、男性の方です。いつもノートで聞いています。
ありがとうございます。
この春から息子が転職し、新しい会社に再就職します、
うん、
新卒で入ってわずか2年で転職、
うんうん、
我が子ながらやはり今時の子らしいなと思います、
うん、
本人的には、よりやりたいことができる会社でやる気満々なのが何よりです、
うんうん、
もちろん私は勤続30年ですというメッセージです。
うん、やっぱ昔は終身雇用のイメージが強かったんで、うん、もう就職するときに自分ってのは本当にどういう人間なのか、うん、で一生やり続ける仕事ってのは何なのかっていうのをやっぱり非常に悩んで、うん、その就職した先の仕事と自分のアイデンティっていうのがもう一対一でこう非常に強く結びついて、定年退職までそういう人間として働き続けるっていうことがね、うん、あの一般的でしたけど、今はもう副業も進んでますし、やっぱり転職も、まあ、ある意味できる人たちはねどんどんしていくっていう風になるし、まあ、せざるを得ないっていう状況の人もいると思いますけど、仕事変わっていくっていうことはね、やっぱり必ずしも以前のようにネガティブに捉えられてなくて、むしろ肯定的に捉えられていきつつある風潮ですから、
はい、
楽しみですよね、お子さんも。
そうですよね、うん、私ちゃんとその転職して新しい職場も見つけられているっていうところがね。
そうですね。だから企業の中でその、うん、なんていうか能力を身につけていくときにも、その自分の企業でしか通じない能力しか身についてないってことを、
うん、
社員の人が不安があったりっていうような、ね、声もあったりして、
はい、
能力身について出世もしてってんだけど、他にの会社に転職しようと思ったら自分は通用しないんじゃないかとか、そういう意味ではこう企業も致し返しっていうかね、そういういろんなところで通じるようなスキルを身につけちゃうと転職されちゃうかもしれない、
うん、そうですよね確かに、
うん、
複雑ですねそこは。
まあ、でも人口減少でやっぱり人材が不足していくので、
うん、
企業もやっぱり居心地が良くて、うん、やりがいのある職場っていうのを実現していかないと、なかなかやっぱりいい人材が集まらないっていう風になっていきますよね。
そうですね、うん、まあでもね、春からまた新天地で、ね、息子さん頑張ってほしいですね、
うん、ご本人がね、はい、やる気になってるってのは一番いいことですよね。
本当そうです、うん、課長代理さん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
番組へのメッセージ引き続きお待ちしております。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。さて今回のトミーズチョイスです。
はい、
春休みの旅のお供に一曲、
うん、
ということなんですけれども、平野さんはですね、はい、ハワイに行かれますよね、
うんうん、
私もですね、久々に海外旅行、台湾に行ってきます。
あ、そうですか。いいですね、
はい、春休みにちょっとウイスキーの研修で行くんですけど、
うんうん、あ、台湾というのはなんかその有名なんですか。あ、
非常に有名なカバランというウイスキーがありましてですね、そこの蒸留所を見学に行くんですが、まあ本当久々にこの海の外に
出る。あ、コロナ後初めてです
か。そうなんです。
ああ、それはそれは、僕もコロナ後最初は台湾だったんですよ、去年。
そうでしたね、
うんうん、
そうだったそうだった。
そうそう、
はい、ということでちょっと今回はですね、台湾のシンガー、うん、 と日本のバンドがコラボレーションしているっていう楽曲を持ってまいりました、うん、
はい、
まずは聴いてみていただきたいんですけれども、うん、日本語のパートと、あと台湾の、ね、シンガーが歌う中国語のパートで、さらに2人がサビでは英語で歌うっていう、うん、3カ国語で構成されたナンバーです、
はい、
チルズポットミュージックフィーチャリングリニオン
平野啓一郎のそろそろいい時間。
トミーズチョイス、春休みの旅のお供に曲ということで、台湾出身のアーティストをフィーチャリングに迎えたナンバー、今日はピックアップいたしましたが、いかがでしたでしょうか。
いや、なんか旅の途中に聞くのに本当にぴったりっていう感じの、
うん、
非常にこうギターのカッティングのサウンドが心地よくて、
うん、
声もね気持ちよくて、3カ国語っていうのはあんまりいい意味でこう意識されないっていうか、
ね、うんうん、
非常に自然に溶け合ってていい曲ですね。
嬉しいです、ね、チルズポットって2019年に結成された日本のバンドで、うん、まだまだね新生バンドでありまして、うん、このリニオンっていう台湾のアーティストも新鋭のソウルシンガーで、
うん、
まあ、すでにいろんな主要音楽アワードで賞を取ったりしているんですが、まあ、そういう注目のですね、ある意味、まあ、新人ちゃんたち、新人くんたちの、
うん、
コラボ。でもこういう海外の、特にそのアジア系のね、アーティストと日本のアーティストがコラボするっていうのが、
うん、
すごく増えているみたいで、うん、他にもね、たくさんあったりするので、
うん、
だからそっちもね、チェックしてみていただけるといいなと思います。
そうですね。は
い、
まあ、せっかくお隣さんですからね、やっぱり文化的な、そういう交流でいろいろ新しいものが生まれてきてっていうのはね、すごく、いいですよね。
トミーズチョイス、チルズポット、ミュージック、フィーチャリング、リニオン、お届けいたしました。ピーポ
ー、平野啓一郎のそろそろいい時間。
本心。以後、彼の本心をめぐる長い不毛な議論が続いた。騙された演技をしているうちに、本当に好きになっていたとしか思えないというものがあった。たとえ騙されていたとしても、誰かを好きだという気持ちのまま死ぬことができたんなら、本望だろうと羨む意見もあった。他方、死んだ芸人の親しい友人は、彼はもともと女好きで、そんな風に連絡を取っている相手が他に何人もいた。演技だったのかもしれないが、それでも番組後も彼女と連絡を取り続け、結局は関係を持つつもりだったのだろうとコメントした。主人公はというと、この一件を機に芸能人になる夢は諦め、その後は社会の片隅でひっそりと息を潜めるようにして暮らしたと書かれている。彼女は死んだ彼のことをいつまでも忘れなかった。車載カメラの映像はネットでも衝撃映像として公開されていた。彼女は彼の死の一瞬前を想像し、もしつかの間何か思念らしきものを抱く時間の猶予があったとして、彼は自分のことを考えただろうかと想像した。そしてそれは彼にとって幸福だったんだろうかと。もし彼が本当に騙されていたのなら、彼は誰か別の人のことをこそ人生の最後に思い出すべきだった。しかし騙そうとしていた自分がいつか本気で彼を愛していたなら、彼が愛し愛されていたことは真実となる。自分は彼を愛していたのではなかったか。いや、こちらの思いの真偽によって本当にそんな違いがあるのだろうか。少なくとも自分は何かしら心情めいたものを抱いていたとするなら、騙していたというのは世間のそしりを免れるのだろうか。偽りを強いられながらも、二人はその実真の愛を探り当てつつあったのだと。一体騙されたまま死ぬというのはそれほど悪いことなんだろうか。それとも一番騙されていたのはやはり自分なのだろうか。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはミシェル・ンデゲオチェロで、アルバムジ・オムニコード・リアルブックから ASR でした。
はい、先日ついにですねグラミーも受賞した、ミシェルですけども、
はい、
昨年のアルバムで、まあ、このアルバムからいくつか賞を取ってるんですけど、実は来日してまして、
うん、
僕はあのコンサートに行ってきたんですけど、
はい、
まあ、非常にそのコンサートが良くて、
うーん、
なんかちょっとスライ&ザ・ファミリーストーンがこうネガに反転したみたいなこう舞台のイメージで、彼女はずっとオルガンの前に座って、
はい、
周りのバンドを見ながらちょっと指示出しながらやってるような感じで、
はい、
でも非常になんていうかな、渋いグルーヴがフロアの底からこう湧き上がってきて、だんだん潮位が上がってきて、こういつの間にかその波に飲まれてるみたいな感じの、すごく迫力のあるグルーヴで、一見こう派手な音楽じゃないんですけど、
うん、
今回のセットは特に、だけどちょっとやっぱこのグルーヴはなかなか出せないなっていうような、非常に澄んでるけど密度の高いあのグルーヴでかっこよかったんですよね、
ライブ
の、
平野さんのその表現力に惚れ惚れしてしまいました、
うん、なんか人もすごく入ってて、日本でも着実に人気を、なんていうんですか、人気者になっていってるみたいですよね、
ミシェル・デゲオチェルのね ASR お届けいたしまして、そしてお聞きいただいた朗読は今回も本心からでした。
はい、まあ、本心の中でこう作中作のような形でこう挿入されてる短編の話を朗読したんですけど、
はい、
まあドッキリ番組みたいなので、そのある芸人が女の子から好意を寄せられるっていうふうにずっと騙されてて、
うん、
その状態のままその芸人が事故で亡くなってしまって、
うんうん、
で騙してた女の人がひどいっていうふうにネットでバッシングされるんだけど、でも女の人が自分をなんか騙しながら実は途中で好きになってたような気もしていて、
うん、
そうだとすると演技のつもりでやったけど2人は愛し合ってたってことになるんじゃないかみたいなことを彼が亡くなった後自問自答するんですよね、
はい、
まあ、そのあたりの様子をちょっと作者の視点から改めて整理した箇所だったんですけど、
すごい設定、ね、なんかやっぱりそれこそその文人みたいなところを考えさせられますけれどもね、うんうんうん、いよいよ映画化ということですから、
そうですね、
はい、はい、非常に楽しみです。
はい、
ぜひ春休みの、はい、読書のお供にもぜひ。 People
平野健一郎のそろそろいい時間、
お送りしたのはクインシー・ジョーンズアルバムボディヒートから Alone Came Betty でした。
はい、1975年という僕が生まれた年に出たアルバムなんですけど、
本当だ、
うん、膨大なクインシーの作品の中でも僕の愛してやまない一枚なんですけど、ボディヒートってアルバムはちょっとね、ミシェル・デゲオチェを聴きに行って、このクインシーのボディヒートみたいなグルーヴだなって思って思い返したところがあって、
はい、
この作品いろいろ名曲があるんですけど、まあ、昔のアナログ版の B 面の終わりの方に入ってるこの曲はちょっと渋い隠れた名曲のような作品で、実はあの I Remember Clifford とかを書いたベニー・ゴルソンって人が作曲してるんですよね、
うん、
で、まあ、ジャズの名曲をいくつか書いてる人なんですけど、
はい、
本人はサックスプレイヤーで、だから実はこの曲ベニー・ゴルソン書いてるっていうのはね、あんまりこうみんな意識しないで聴いてた曲じゃないかなと思うんですけど、すごくいい曲で、まあ、改めてちょっとこのアルバムを聴き直して、やっぱりいいアルバムだなと思ってちょっとしみじみ聴いてたんですけどね。
この曲もあのディオン・ワーウィックしかり、その USA for Africa からこうインスパイアされてクインシーをお選びになったのかなと思ったんですけど、そうではなく、
そうですね、
図らずも、
そうそう、図らずも、まあ、あの USA for Africa つながりになったけど、これはねミシェルの方
から
思い出したんですけど、
はい、
まあでもちょうどよかったです。
うん、クインシー・ジョーンズ1975年のアルバム、うん、ボディヒートからアロン・ケイン・ベティお送りしました。
はい、People、
平野啓一郎のそろそろいい時間、
People、 平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。
はい、
富山県の宿泊施設を1万円以上利用すると3000円分のクーポンが発行される、うん、富山応援クーポンが先月下旬から始まりました。
はい、
うん、明日でですね東日本大震災からは13年が経ちます、
うん、
もう13年
そうですね、うん、その石川県の震災も被災者が金沢とかのね旅館とかで生活をしていたんだけども、まあ、新しく観光客を受け入れるってなるとその人たちに別の場所に移ってもらわなきゃいけないとかっていうことになって、はい、でもその行き先が決まってないとかってやっぱ問題になってて、うん、やっぱり行政はねそこにこそお金を出して、
うん、
まあ、旅館側も一般宿泊客よりもちょっと安い値段で設定して行政はそこにお金払ってるってことになったと思うんですけど、
はい、
そこはやっぱりね行政もお金出して、
うん、
その人たちがやっぱしばらく安心して宿泊できるように続けてほしいなと思いますし、東日本大震災からもねもう13年というと本当に早いなと思いますけどね。
本当いつどこで起きるかわからないっていうねこと
を、そうですね、地震だけはね
本当にましたけれども、まあ、被災地の、ね、方々に思いを馳せて、
はい、
私たちが今できることね、そしてもし大きな災害が起こってしまって、うんだとしてもその時のために日頃から、まあ、備えですとか、
うん、
あとは心がけっていうのを、まあ、今一度考えるべきかなと思いますね。
そうですね、
はい、
う
ん、番組へのメッセージお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、 Apple Podcast、 Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックお願いいたします。来週のこの時間は、広金健一さんが担当する People 編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間。お相手は、
平野啓一郎。
そして、トムセン陽子でした。
それでは、People。
平野啓一郎のそろそろ